一般に人は一人では生きることができない言われます。まあ、難しい理屈を言えば、まあ、いろんなことを言うことができるとは思います。まあ、生活上の便利さから見て一人で生きられないかどうか、心の生活という点ではどうだろうか、まあ、それでも人は一人では生きられないということはやはり多くの人が認めるところでありましょう。まあ、しかし、まあ、そのように一人では生きることができない私たちが同時にお互い一緒に生きていくということが、まあ、どれほど難しいかということもまた身をもって知っているところです。まあ、互いに距離があってその場だけ表面だけ、まあ、適当に合わせておけば良い関係であれば、まあ、まだやりやすいかもしれません。しかしもっと近く親しくなれば人間関係というものがやはり悩みの種にもなってきます。まあ、職場や仕事上の人間関係、いや最も身近な家族の関係となれば、まあ、簡単には逃れることのできないものであるだけに、実際上の面でもまた心理的にも何かにつけ難しさが現れてくる、そういうものであります。まあ、ただいまは、まあ、先週と同じ箇所でありますが、新約聖書のフィリピの信徒への手紙の2章6節から11節の御言葉をお読みいただきました。まあ、先週も申しましたけれども、まあ、この2章の1節から2節のところを見ますと、この手紙の宛てられているフィリピの教会にもお互い同士の間に、まあ、すれ違いであったり対立であったり共に一つになることができないその困難さを覚える、まあ、不一致といった問題があったことがわかります。もちろん教会といったってどうせ人間の集まりだ、いろんなことがあって当然だと、まあ、そういうことを分かったようなことを分かったように言うべきではありませんし、またそういうことを言いたいわけでもありません。教会というのは神の恵みによって集められて祝福された交わりが与えられている場所であります。それは尊いものであり、人間がそう簡単に侮るべきものではありません。まあ、しかしそうであるからだといってそこで全ての理想がそのまま実現しているかといえばやはりそうではない、少なくともこの地上においてはそうではない面があります。いやそういう大切な交わりであるからこそ、どうでもよいものではないからこそ、そこにやはり難しさが起こる、さまざまな摩擦が起こる、そういうものです。でそうであるからこそパウロもまたそのことに心を痛めまして、フィリピの教会の人々がイエス・キリストにしっかりと心を向けながら信仰を持ってその難しさに向き合うようにここでは語りかけているのです。そのお互いの中にある不一致というものをそのままにしておく、そのままにしたまま神の恵みだけをいただきたいと、そういうことを考えてはいけない。そこにおいてこそ、その難しさの中にこそ現れてくる神の恵みをお互いに謙遜になって見出していくように、分かち合っていくように、その道を求めるようにとパウロはここで語っているのです。そして何よりも大切な言葉、まあ、先週も申してましたけれども、ここでパウロは何かもっともらしい一般論のようなことを言ってこう忠告を与えているわけではないのです。まあ、3節から4節の御言葉を見ますと、こういうことが書いてあります。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、減り下って互いに相手を自分よりも優れたものと考え、 めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。まあ、この言葉だけを見ると一般にもそのまま通用するような忠告を与えているだけのように見えますし、まあ、その分分かりやすい印象もあるかもしれません。でもそうではないんですね。まあ、そのすぐ次の5節を見ますと、パウロはこう語っています。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。まあ、これも先週申しましたけれども、この部分の訳し方は実はあまり元々のギリシャ語の言葉に忠実とは言えません。でその点であまりこの翻訳に関しては、まあ、間違ってるとは申しませんけれども誤解を招きやすい翻訳だと思います。で元の言葉にもう少し忠実に、でもっと端的に意訳しますと、こういう内容なんです。あなた方はキリストイエスの御心を自分自身の中でよくよく思い巡らしなさい。そういう言葉なんですね。キリストイエスの御心、イエス様の御心を自分の中でよくよく思い巡らしなさい。ですから私たちの心がけのことをパウロは言ってるんではないんです。でしかもその心がけを大事にする中で、あ、イエス様にも見られるものだからイエス様のお手本に習って頑張ってやりなさいよと言ってるのではないんですね。あ、でその点で言いますと、この、まあ、新教大学聖書に込み出しがついておりまして、まあ、非常に便利な面もあるんですが、この2章に関してはキリストを模範とせよ、そうなっているのは、まあ、適切な込み出しとは言えません。ここではキリストを模範としてお互い利己心や共栄心に惑わされないようにもっと謙遜な生き方をするように心がけなさい、そういう話をしてるんじゃないんですね。何よりも大切なのは、そしてパウロが心を向けなさいとしきりに語っているのはイエス・キリストの御心です。私たちの心がけではなくてイエス・キリストご自身が抱いていらっしゃる、私たちに向けて持っていらっしゃるイエス様の御心、イエス・キリストが、そして神ご自身が私たちに対して虚栄心に振り回されてしまう私たちに対してどういう御心を抱いてどういうことを望んでいらっしゃるのか、そして実際そのためにどういうことを私たちのためになしてくださったのか、そのイエス様の御心と御業が大事であり、それを私たちが心に留めるように、いつもそれを心の中で思い巡らすように、そこにこそ示されている神様の恵みに繰り返し繰り返し預かって生きるようにパウロは語っているのです。でそれではその主の御心とは一体何か、どんな御心をイエス様は私たちに対して抱いていらっしゃるのか、それはクリスチャンとしてしっかりやんなさいよ、そういう一般論ではないんですね。私たち人間が罪の中に陥ってしまっている、その私たちを罪から救うこと、それがイエス・キリストにおける神様の第一の御心です。私たちがちゃんとするかどうかということを以前に、私たちが本当に罪から救われて神の子としての新しい祝福された命を生きることができるように、その交わりを生きることができるように、救うことが 神様の御心です。私たちの中に利己心や虚栄心がある、そのことは分かります。そういうものによって私たちの間にさまざまな摩擦や不和が起こる、それは分かります。でも分かっただけでは私たちにはどうすることもできないのです。それほど私たちは罪というものに捕らえられてしまっている、罪の奴隷となってしまっている。謙遜に生きなさいと注意されれば、自分の謙遜こそが真実だとお互いに張り合って言い合って、虚栄心にとらわれていく、それが私たちの現実です。自分の心がけとか努力やらで何とかなると思って、私たちはある意味では、まあ、善意かもしれませんけれども、ある意味では自分で行動しようとしますけれども、そのように自分ですればしようとするほど、ますますその罪の縄目にとらわれていく、それが私たちの現実です。で、そのような罪にとらわれている私たちを繰り返しますけれども、罪の奴隷となってしまっている私たちを救うことこそ神のまず第一の御心です。そのことを神様は決意してくださった。しかも私たちがよくわからないうちにイエス・キリストを与えてくださって、その救いの御業を実現してくださった。私たちはその神の御業にいつも帰っていかなければならない。そこにこそ私たちが本当に新しい命を見出して生きていく道があるのです。そしてその救いのためにイエス様が何をしてくださったのか、どういう道を歩まれたのか、そのことが、まあ、今日お読みいただいた6節から11節のところに語られてまいります。この6節から11節のところは、これも先週申しました通り、当時教会で歌われていた賛美歌の1節を、パウロが引用したものと言われております。ですから何かの教えをこう説明するような、そういう口調にはなっておりません。むしろイエス様の歩みが、簡潔な言葉で一つ一つ描かれ歌われていく、でそれだけに印象深い言葉でありまして、私たちが心の中で繰り返し思い巡らすべき言葉として示されております。今日は残りの時間、この中の6節から7節の御言葉を中心に、イエス様の辿られた道、そして私たちに預かるようにと招かれている道を見ていきたいと思っております。それでその6節7節を改めて読んでみたいと思います。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じになられました。豊かな内容を持った言葉がいくつも出てまいりますので、一つ一つ詳しく見るゆとりはありません。ただここに全体を支える骨格のように貫かれている一本の線があります。それに今日は集中したい、そこに表されている神の御心に集中したいと思います。で、その骨格のように貫かれているものとは何か、それはキリストは神の身分でありながら、しもべの身分になられたということです。その6節、7節の間の言葉を 飛ばし抜かして読むと、まあ、6節から7節にまたがってしまうんですけども、神の身分でありながらしもべの身分になり、それが一番の中心です。で、両方とも身分と訳されている同じ言葉を用いて、対照的に記されています。ただ、まあ、身分と言ってしまうと少しニュアンスが違ってしまうかもしれません。口語訳では形と訳されておりました。神の形でありながらしもべの形になられた、まあ、つまりこれは、まあ、どういう日本語がいいかは別にしましても、正真正銘の神であった方が正真正銘のしもべ、奴隷の身分、奴隷の身分や形になられた、誠の神である方が本当の意味で奴隷になられた、そういう意味の言葉です。そのようなイエス様の導きに私たちの救いがあると聖書は言うのです。そしてイエス様はまず、まあ、今申しましたように見かけの上とか身分上だけではなくて、本質そのものに至るまで誠の神ご自身であられた。で、そうであるからこそ私たちの罪を知ることができますし、その罪から私たちを救うことがおできになります。そしてその救いの御業をなすにあたって、イエス様は神としての本質をかなぐり捨てるようにして、しもべの身分、奴隷の身分になられた、そういうんですね。この七節ですが、しもべの身分になり人間となった、そういうふうに言われておりますが、人間となるということの前に、いや、人間になったというのはどういうことなのか、それは奴隷の身分になった、そういう意味なんですよという言い方になっているんですね。で、私たちは、まあ、クリスマスの時などもそうですが、一般にイエス様において神は人間となられた、イエス様は私たちと同じ人間となった神だ、そのように言いますし、そのように信じております。で、もちろんそれはその通りなんです。でも、そのように言った場合に私たちの中には一つの誤解が生まれやすいんですね。イエス様は神が人となった方なんだから、それだけ立派な方なんだ、理想的な姿、理想的な人間の姿がイエス様の中に現れているんだ、そうすぐに思ってしまうところがあります。その品格や威厳においても、また人に対する優しさ、慈しみ深さにおいても、他にはない、まさに私たちの模範となるような立派なお姿をイエス様は持っていらっしゃる、その面ばかりを私たちは思いやすいのです。もちろんそれは間違いではありませんけれども、でもそれだけでは罪人である私たちの救いは実現しないのです。イエス様は人間の理想となったのではなくて、私たちですら目を背けたくなるような奴隷の姿となられて、罪の奴隷の姿になられて私たちのもとに来られた、それがこのフィリピの信徒の手紙が明らかにしている福音の急所です。誠の神でありつつ、誠の神であることをやめることなく、どうしようもないような罪に振り回されている私たちと同じ罪の奴隷となってくださった、それが神様の御心、神様の福音の根本です。で、そのようにして奴隷となられたイエス様は何をされたのか、 文字通り私たちの罪をご自分の身に全て担ってくださったと。私たちを奴隷として捉えている罪をイエス様がご自分の身に代わって全て負ってくださった。だからこそこのすぐあと8節においてこう続くんですね。へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。イエス様は罪の私たちと同じ罪の奴隷となって私たちの罪をあの十字架の上でご自分の身に全て負ってくださった。あの細かい話少し外れるかもしれませんけども、あの細かい話になって恐縮ですが、あのこの部分は賛美歌の一節をパウロが引用したと申しましたけれども、一箇所このそれも十字架の死に至るまでという部分だけは賛美歌ではなくてパウロが自分で付け足した部分だと言われております。でこれはギリシャ語 の私自身あまり自分ではよくわからない、正直言ってよくわからなかったんですが、あのここの部分だけギリシャ語の歌としてのこうリズムが崩れているんだそうです。ですから賛美歌の歌う通りに死に至るまでと言った時にパウロはそこにどうしてもしかも十字架の死に至るまでという言葉を付け加えずに折れなかった、そう、まあ、大体言われております。でそれは何を言っているのか。それはイエス様は理想的な人間の模範のように人のために自分を犠牲にするという立派な死を遂げた、そういう意味ではないんだということですね。そうではなくて私たちの罪を全てその身に担われた、その罪に対する裁きをあの十字架の上で私たちに代わって担ってくださった、そこに大切なポイントがあるということです。そのようにしてイエス様は神からも人からも捨てられるようにして神の裁きをご自分の身に担ってくださった。だからこそ奴隷である私たちがその罪から救われて神の新しい命のもとに解放される救いが実現されたんです。きれいごとでは済まない私たちの罪の現実がある中でイエス様もきれいごとを言うために来たんじゃないんです。ご自分の立派な姿を見せて私に見習いなさいと言いに来たんではないんです。私たちのそういう醜さを、またその罪に対する裁きというものを全てご自分の上に担う、そういう歩みを通して私たちがイエス様と共に死に、イエス様と共に新しい命に生まれ変わることができるように、イエス様は十字架の道を、奴隷としての罪の奴隷としての十字架の道を歩み通してくださった。だからこそ私たちはたとえ自分で立派なことができないとしても、立派な死を死ぬことができないとしても、人の模範になるような立派なことができないとしても、イエス様にあって神の子としての新しい命へと救われています。そして新しい人へと作り変えられた、そういうものとして 同じ一人の神の恵みを受けながら共に生きる交わりを形作っていく新しい命を与えられたのです。このキリストによる救いを私たちは常に心の内に神の御心として思い巡らしていく、そこにこそ自分をかけていくのです。人間関係ということを初めに申しました。そしてこのフィリピンの信徒のフィリピンの教会においても、言うならば一つの人間関係というものが大きな課題に問題になっておりました。でそれは放っておいても何とかなるものではなくて、むしろそのままにしておけば知らないうちに神の恵みを見失ってしまうほどの大きな問題であるということをパウロは語りました。そうであるからこそ私たちはそのために、その罪を私たちのために担ってくださったイエス・キリストのその歩みを常に心に留めていくのです。そのようなイエス・キリストによって私たちに与えられた祝福された命、新しい神の子とされた命を生きていくのです。私たちはこの地上にある限りは罪人でありますから、ましてそれぞれに違いがありますから、すべてのことを自分でスムーズにできるわけではありません。人間関係においてもやはり問題が起こるでありましょう。教会においてもさまざまなことは常に起こりうるのです。それがいいとか悪いとか、もちろんそういう評価もできるかもしれませんけれども、いや、そういうことを言う必要もなく、私たちは一つ一つのことに対処しなければならない。そしてそういう時に私たちはやはりさまざまな苦しみや悩みに向き合わなければならないでしょう。そのような荒れ野を行くような道を行くために教会に来たわけではないと言いたくなるかもしれませんけれども、それは私たちの現実なのです。しかしだからしょうがないと諦めるようなことではなくて、いや、そういう私たちのためにこそイエス・キリストがいてくださる、そういう私たちのためにこそイエス・キリストが奴隷の身分にまでへり下ってくださって、私たちをその限りない命の中に常に招いていてくださるんです。私たちは何もない天国のようなところに祝福を求めたくなるかもしれませんけれども、イエス様の十字架は荒れ野のようなところに立っているんです。少なくともこの地上においては私たちが荒れ野のように思わざるを得ないようなさまざまな痛みがあるところ、苦しみがあるところ、悲しみがあるところにイエス様の十字架が立っている。そしてその十字架のもとにこそ神の恵みの道があるんです。荒れ野の中にこそ本当に私たちを生かしてくださる神の恵みを具体的に一つ一つ見出して、天の喜びをこの地上にあって見出していく道があるんです。天を仰いで見たってそこには何もありません。私たちに与えられているところで、私たちに与えられている一つ一つの課題に傷つきながらも痛みを負いながらも共に向き合って取り組んでいく中で、天の神の恵みが十字架を通して、イエス様の十字架を通して私たちに示されてくる。その神の恵みを分かち合っていくこと、その神の恵みを持って 同じ主に仕え、同じ主を崇めていくこと、またその主の恵みを明かししていくことが、私たち教会に与えられた務めであり、喜びであり、また課題なのです。私たちの毎日の生活の中で、このイエス・キリスト、神の身分でありながら、私たちのために、しもべの身分となってくださった、そのイエス・キリストを仰ぎ見ながら、私たちの罪が許されていること、私たちが本当に神によって救われていることを確信しながら、この世の歩みを歩んでまいりたいと思います。そこにこそ示される神の恵みを明かしし、分かち合っていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、地上にあって私たちはさまざまな悩みと痛みとまた問題等を抱えつつ生きております。まさにそこに私たちの罪があります。罪の奴隷となっている私たちの現実があります。しかしそのような私たちをこそあなたは心に留めて、そのような私たちをこそあなたの恵みに預からせるために、あなたの命に新しく生かすためにイエス・キリストを与えてくださいました。イエス・キリストによってあなたに生きる道を与えてくださいました。イエス・キリストを同じ人を崇めて互いに交わり、共に生きる交わり、教会の交わりを与えてくださいました。どうぞ私たちが今置かれているこのところで主の十字架を仰ぐことができ、その十字架を通して示されている計り知れないあなたの恵みを仰ぐことができるよう、生きることができるよう、明かしすることができるように導いてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって今祈り捧げします。 アーメン。